い、こんばんは。ホロ酔い7のゆずきちです。来週末からちょっと私諸事情によって2週間ほどお休みをいただきます。まあ会社の話なんですけれども、まあいわゆる何ですかね、長いこと働いたのでちょっとご褒美に長くお休みしてもいいですよ休暇みたいなのがありましてですね、そちらを取得させていただく運びとなりましたと。でもなんかこういう休みなんですけれどもね、上司から取りなさいよとか言われることも特になく、まあ業務連絡的なもので細々とお知らせがあって、取るか取らんかはあなた次第みたいな、ちょっと都市伝説みたいな感じになってはいるんだけれども、まあそんな環境であることであるから、まあ取る人と取らん人が結構分かれるわけなんですよね。で、入社以来一回も取ったことのない人もいれば、まあ毎回取ってる人もいてみたいな感じなんですけどね。まあ私的にはやっぱりもらった権利はちゃんと使わないといけないなと思ってて、だからまあ今回はちょっと奥さんの、まあ、出産のタイミングに合わせて、まあ2週間ほど自宅待機みたいな感じで過ごさせてもらうという感じですね。だからその2週間、まあ特に何もせずに家で過ごす、まあ言ってみたら息子の面倒を見たり、奥さんのケアをしたりとか、まあそういうような感じで、まあご奉仕っていうのもあれですけれども、そういうことをするのは目的ですけれども、まあずっとそれをし続けてるわけじゃないでしょうから、まあなんかせっかくなんで2週間休みだからこそできることっていうのをちょっと考えてるんですけども、だからちょっとガチの体作りをしてみようかなと思ってみます。まあ今の今までほろ酔い肉体改造部みたいなことを言うて、シックスパック目指してレオニダス目指してみたいなことを言いながら、しれっとよくよく考えるとハロウィンが終わってるというね。確かハロウィンでレオニダスの格好をして街に繰り出すというのが、ほろ酔い肉体改造部の目的だったんだけれども、今よく考えると前のメイン回普通にハロウィンの話をしてこの話スルーしてましたね。非常に反省しております。大変申し訳ないです。まあその反省の意味も込めてこの2週間の休みでどこまで自分を追い込めるかっていうのをちょっと試してみたいと思いますので、その結果こうご期待ということで、またほろ酔い肉体改造部をお楽しみください。さて、いつも通り、時事ネタの方を放り込んでいきたいと思うんですけれども、まず第一つ目、東洋経済のサイトからありました、迷惑度急上昇、満員電車の背負いリュックということで、9年で12位から3位、今や歩きスマホより問題にということで、東洋経済の記事からありました、まあ、荷物の持ち方、置き方は12位から3位 A ということで、まあ、駅の電車内の迷惑行為ランキングというのが発表されてまして、東洋経済が、日本民営鉄道協会ホームページをもとに作成したというランキングでございます。まあ、2017年時点のランキングということでですね、まあ、ここでの、まあ、特徴としては、荷物の持ち方、置き方について非常に、フラストレーションがたまる状況になりつつあるということで、で特にこの、まあ、リュックサックが、まあ、迷惑行為の温床になっているということでですね、まあ確かに 去年ぐらいから結構そのビジネスマンも、まあ、リュックサックスタイルで、まあ、仕事をするのが流行ってきておりまして、まあ、そういう、まあ、私の方も、スリーウェイバッグを、まあ、常に常備しておりまして、ずっと背負って、まあ、歩いておるんですけれども、やっぱりこのリュックが流行る理由っていうのは、これもまたやっぱりスマホが理由になってくると思うんですけど、スマホをはじめとした手に持つものが、まあ、多くなってくるもんですから、で両手がフリーになるっていう、そのリュックサックっていうのが非常に人気が出ているということですね。だからまあ、電車の中でも、まあ、実際背負ったまんまで乗車して、で気づかぬうちに後ろを、まあ、通る人の、まあ、道路の邪魔になったりとか、まあ、ましてやその満員電車の中ではそのリュック同士で、まあ、その間におる人を挟み込んでしまうみたいな苦しい状態になってしまったりとか、いろいろするわけですね。で、まあ、かくいう私はどうかっていうと、ちょっと実はその、まあ、リュック自体を、まあ、足元に置いてるっていうような感じです。まあ、足元に置いて自分の両足で挟んだ状態で極力、まあ、面積を取らないように配慮してるっていうような感じで置いておりました。で、じゃあちょっと皆さんどうかなと思いながら、ちょっとツイッターの方でアンケートをちょっと取ってみたんですけどね。17票の投票いただきまして、で選択肢は、背負ったまんまで足元に置く、前に抱えるでその他ということ で結果的には、第1位は 65% で前に抱えるということになりました。で次は足元に置くで、その次は背負ったままということで、まあ、正直に答えていただいて、やっぱりその背負ったまんまの方もいらっしゃるということでしたね。はい、でこれ思ったんですけど、このリュックのサイズ重さによってもやっぱりスタイルって変わると思うんですよね。で確かに足元に置くっていうのは、要はもう地べたに置くことになるわけだから、まあ、人によっては汚いと、まあ、確かに事実汚いと思うんですけど、まあ、置き方とかは気にしてはいるんですけれどもね。ただちょっと弁明させてもらうと、私の持ってるカバンがね、どでかくて重いんですよ。もうめちゃくちゃ。多分、常時10キロはあるぐらいの重さで、分厚さも結構ね、50センチぐらいは、優にあるぐらいですから、多分前に抱えても、もう、場所を取るのはもう必然なんですよね。で、網棚に乗せるにしても重すぎてそこまで持ち上げられないぐらいのちょっと重さのものをずっと運んでおりますんで、もう足元に置くしかもう手段がないというところをちょっとご了解いただきたいというところでございます。ただやっぱりまあ、ある程度ちっちゃいリュックとかであれば前に抱えるのがある意味正解なのかなということではありますんで、まあ、興味深いデータがもらえました。ありがとうございます。はい、続きましては、エンガジェットからの記事です、2018年第3四半期のスマートウォッチ出荷台数は約 67% 増、アップルとフィットビットが好調ということで、まあ四半期ごとにそのスマートウォッチの売れ行きっていうのを分析されているところがございまして、で2018年第3四半期でいきますと、全世界のスマートウォッチの出荷台数は1000万台で、昨年の同期の600万台から大きく伸ばしましたということで、四半期だけで1000万台出荷してるってすごいですよね。まあ、実際アマゾンとかでスマートウォッチで検索してもらったら分かるんですけど、スマートウォッチってアップルウォッチだけじゃなくて、まあ、フィットビットとかも書いてある通り、まあ、いろんなメーカーからいろんなスマートウォッチが出ています。で値段もかなりピンからキリまであってですね、もう一番安いので言ったら数千円、2000円ぐらいで買えるレベルのものまであったりもするんですよね。まあ、機能はだいぶそがれるんですけれども、まあ、多分アップルウォッチはそのある意味最高峰ぐらいの値段にはなってるかもしれないですけれども、まあ上には上があると思います。結構そのメジャーなそのブランドとかも、タグホイヤーとかも結構スマートウォッチ作ってたりもするので、 まあ、もっと上行けば上があると思いますけどね。はい、というような感じで、まあ、世界レベルでも四半期で1000万台売るレベルになってきたっていうのは、やっぱり結構そのアプローチシリーズ4のインパクトも結構、助力になったんじゃないかなと思ってます。やっぱりその第4世代目まで出るっていうことは、絶対需要があるし、まあ、進化の中身とかもかなり目を張るようなものでありますから、まあ、すごい、使い勝手良くなってますよ。本当に。うん。今私が持ってるそのシリーズ2なんていうのは、まあ、なかなかもう処理速度が追いつかなくてですね、ポッドキャストの単体再生とかもできるようにはなったんだけれども、一回立ち上げると しばらくすると、落ちたりします。だからちょっと個人的にはシリーズ4を徐々に欲しくなってきたなっていう気持ちはあるのは、まあ、嫁さんにはちょっと内緒ですというところでございますね。はい。だから、ある意味もだいぶスマートウォッチ市場も成熟してし始めてる部分でありますので、今悩んでる方ぜひとも買ってみてほしいですね。ほぼ完成されてる機能ばっかりなので結構安心して使えると思います。ぜひともどうぞ。続きましては IT メディアニュースの方から、モスバーガーがセルフレジ導入、都内と関西の7店舗からということで、モスフードサービスは11月6日モスバーガー店舗にセルフレジを導入すると発表したということで、会計時間を短縮してピーク時のレジ回転数を高める狙いということでですね、まあ、結構スーパーとかにもよくある、まあ、セミセルフレジ、まあ、商品のスキャンとか注文を受けるとかっていうのは人が行って、まあ、お金払う時だけは、まあ、横に据え付けてある自動販売機みたいなモニターをタッチしながら何で払うかっていうのを選択しながら、まあ支払いをするっていうような、形になりますというところですね。まあ、結構最近、まあ、レジの入れ替えとかも大幅にやられてて、こういうセルフレジとか、まあ、もう本当に、まあ、セミセルフレジとか、そういうのが、まあ、だいぶいろんな店舗で流行ってきてるなというところがありますね。で、まあ、どこで今これが、始まってるかというと、東京では、ワンザ有明店の1店舗のみで、で関西が多くて、江坂店、大木町関西テレビ前店、西宮北口店、西宮丸中店、京阪森口店、四条河原町店ということで、まあ、結構まあ、大阪の中央部だけじゃなくて結構、まあ、周りに広がってるような感じで、特に関西が多いなっていうような感じですね。でもまあちょっと素朴な疑問なんですけど、モスバーガーって混んでるんですか？正直あんまり行ってないんでその辺よくわからないんですけど、でも結構こういうセルフレジとかファーストフード店では結構親和性高いかなとか思うんですけれども、まあ、もっと言うならもう注文なんかも自動でいいんじゃないかなとかも思うんですけどね。なんかアメリカとかその辺では結構注文すらもなんかタッチパネルで選べるみたいなものも試験的にやってるみたいなことをどっかの記事で見たことはあるんですけれども、どうなんでしょうか。まあ、マクドなんて言ったらね、もう大体決まりきったメニューだけなんで、もう先にスマホかなんかで注文しといて受け取りだけさーっと いけるような感じにしといてもいいんじゃないかなとかも思うんですけど、まあ、まだまだもうちょっと先の話なのかなと思いつつも、まあ、早速その次にですね、そのレジのまあ効率化っていう意味ではまたちょっと目を見張るような記事がありました。エンガジェットさんからの記事で、ローソンポンタがアップルペイ対応、決済ポイント付与は一度にということで、これかなり来たなーっていうような感じの記事でございました。 ローソンなどで使える共通ポイントポンタが Apple Pay に対応しましたということで、で本日、11月7日今日ですねより全国のローソンで Apple Pay 経由のポンタが利用できますということでございますね。で具体的な登録っていうのはポンタの、スマホアプリから、iPhone のウォレットの方に連動することができて、で自分のその iPhone の方もですねちょっと登録してみましてですね、iPhone の、電源ボタンを2回クリックしたら、自分の ID カードとその下にちらっとポンタカードがちら見せしてきてるんですよね。でこれをこのまま、ローソンで買い物した時に、Apple Pay でっていうことを、声がけしたら、支払いと同時にもうポンタカードを差し出したと同じような効果になって、ポイントが同時に貯まるっていうことになるらしいです。まだやってはないんですけれども、実際はそうなるということらしいですね。はい、これ来ましたね。一つのその理想形なんじゃないかなと思うんですけど、要は財布の厚みがどんどん減っていくっていうところじゃないでしょうか。やっぱり電子マネーで支払いをしても、今だったら、例えば、今までのローソンとかコンビニだったら、ID でって払うっていう時に、必ずその後に、ポイントカードはお持ちですかって言うてくるんですよね。なんかやっぱ不自然ですよね。自分はそういう、キャッシュレス紙幣とかを出したくない、要は財布を出したくないがための電子マネーを使ってるのに、ポイントカードを出させるためにそのために財布を出させるっていうこの行為がすごい不自然にやっぱり思うんですよね。でもこうやって、ポイントカード自体がウォレットの方に入るっていうことで、もう電子決済がどっちも可能になるっていうところは非常に一つのなんか壁を越えたなっていう気がします。っていうかあれなんですね、ポイントカードってApple Pay 対応できるんやって思いましたね。でもこれを皮切りにきっとセブンイレブンだったら7個ファミマだったら T ポイントカードが矢継ぎ早にね、Apple Pay 対応してくるんじゃないかなと期待をするんですけどね。でちょっと気になったのが、このローソンではそのポンタを使うためには Apple Pay でっていう声掛けをするっていうところなんですよね。で今までだと電子マネー払うときは自分で支払おうとするその電子マネーの種類を声掛けてたんですよね。自分だったら ID でって言ってたんですけど、今まで通りこの ID でって言いながら支払うとポンタポイントは作れない、追加できないらしいです。ここは Apple Pay でっていうことで支払いをするんだけれども、ここで疑問なのが、なんか自分のイメージとしてはその電子マネーの種類を言わないとレジの店員さんが、あ、この人 ID で払うんやなとかクイックペイで払うんやなって何かボタンで仕分けてるんじゃないかなって思ってたんですけど、ローソンって違うんですかね。確かにローソンのレジって、今まで私 ID でってポンって払ってかざした時にレジのモニター上がかざしてしばらくしてから ID のロゴがモニターに出てきて、でチロンチロンって支払いが完了してたんですよね。あれってもしかして機械が自動的に判別してたんかなって思って、って思うと、じゃあ他のレジなんでこれと同じ仕組みにせえへんのって思うんですよね。判別できるんやんって思ったらやっぱりそうすべきやなと思うんですけどね。なんで他のレジサービスはわざわざ ID でとかって声掛けしてわざわざレジの人が操作するか、もしくはイオンとかだったらわざわざ支払う側が ID っていうボタンを押してから払わせなあかんのかっていうところがまた一つの謎になってしまったんですけれども、わざわざそうやってやり方変えて何か差別化を図ろうとするっていうこの日本独特のなんかややこしさっていうのがまだ一つの大きな壁になってるんじゃないかなと思うので、この辺取り払っていい意味で統一を図ってくれたらいいなと 思います。まあ、あの非常にいいニュースだと思いました。はい、最後のニュースになります。ヤフーニュースから言っときます。流行語大賞、そだね半端ないってオッサンズラブ候補30号発表ということで、今日ですね、年末恒例2018年ユーキャン新語・流行語大賞の候補30号が7日同省の事務局から発表されたということで、まあここにいっぱい、出てきてます。流行語30号ありましたね。まあ、だいぶ昔と思ってた用語が、あ、これ今年のものだったんだっていうような記憶が、まあ、蘇ってきます。ちょっと早足で言っていくんですけれども、煽り運転、悪質タックル、 e スポーツ、半端ないって、オッサンズラブ、ガーファ、仮想通貨、ダークウェブ、金足の旋風、亀止め、君たちはどう生きるか、筋肉は裏切らない、グレイヘア、計画運休、コープロ、ご飯論法、災害級の暑さ、時短ハラスメント、自他ハラ、首相案件、ショータイム、スーパーボランティア、そだねダサかっこいい、 USA、 TikTok、 ナオミ節、奈良判定、ひょっこりはん、ブラックアウト、ぼーっと生きてんじゃねえよ、 Me too、 もぐもぐタイムということで、あったあったっていうものから、そんな用語あったんかよっていうものまで、まあいつも通りのなんかラインナップという感じがあるんですけれども、ご飯論法って何なんですか。初めて聞くぞこれ。何これ、ご飯論法全然知らん。ちょっと意味がわからんのですけど。え、マジでわからん。今ちょっとヤフーで検索しましたけど、え、ツイッターで流行った。よくわからん。ん、まあ、どなたかがツイートされて、クエスチョン、朝ごはんは食べなかったんですか。アンサー、ご飯は食べませんでした。かっこパンは食べましたが、それは黙っておきます。クエスチョン、何も食べなかったんですね。アンサー、何もと聞かれましても、どこまでの食事の範囲に入れるかは必ずしも明確ではありませんので。そんなやりとり、加藤大臣は。ほう、ああ、なんかあったような気もするんやけど、まあ、要は、なんか、議員さんの、その、まあ、欧州和法での、その、お得意のはぐらかし論争みたいなことですか。まあ、それが、流行語になったと、ノミネートされたと。ほんまかよ。ちなみにここの該当のツイート、まあ、多くのリツイートを集めたってなってるんですけれども、これいいね1942なんですけどね。これが、わからん。これが候補ですか。まあまあいつもの話かなと思うんですけどね。とかね、まあ、私が知らないだけかもしれないですけど、例えば奈良判定、これもちょっとわからないですね。なんかボクシングの疑惑、奈良判定、まあ、そういうのもありますね。ボクシング界の話題ですね。で、あとガーファね、これもね、私初めてじゃないですけど、ちょうどおとついのおはよう朝日ですで初めて、あ、ガーファってそういうことなんかって思ったんですけど、要は Google、Apple、Facebook、Amazon の略、要はまあ超巨大企業のまあ造語みたいな感じですね。はい、ということをね、まあどこで言うねん、どこで誰が言うねん、ガーファがみたいな、ガーファやばいよねみたいなことを言うんかみたいな、流行はしてないやろというのがね、まあちらほらと出てきてるわけですよね。まあいつものような感じなんですけれども、 まあ結構なんか今年印象的なのはなんか NHK が結構活躍したかなって思ってて、この30選の中にも2個ほど出てるようですけど、筋肉が裏切らない、いわゆる筋肉体操ですね、とあとはボート生きてんじゃねえよ、チコちゃんですよね、っていうような感じで NHK の番組が結構話題になった年かなっていうのもちょっと思いました。まあ、あとは昆虫すごいぜとかね、結構とんがってる番組とかも人気ありますしね、受信料払っててよかったなってなんとなく思いますけどね。でもなかなか民放もあんまりなかなか頑張れないかなっていうところで、今回はおっさんずラブだけなのかなっていうところがありましたね。はい、ちなみに10年前の流行語大賞のノミネートをちょっとちらっと調べてみたんですけどね、この頃はノミネート5って60個あったんですよ。たった1年で60個も流行語の候補があったんやなって思ってちょっと見てたら、やっぱりちょっと懐かしいですね。やっぱ10年前やったら崖の上のポニョが流行った時とか、そんな感じですわ。とかあと世界の鍋やつとか、懐かしいですね。今や落語家になってますしね。とかゆるキャラとかが流行り始めた頃とかね、えいっぱいありました。メタミドホスってあったなーって、でも何のことかわからんなーとかってありましたね。うん、あなたとは違うんですとかね、ありましたね。とか今一番気になったのは、への突っ張りでもないですからっていうのがあったんですけど、これもう元がもうよくわからないですし、もうへの突っ張りって言ったらもう筋肉マンぐらいしかわからんのですけど、これ誰が言うたんやっていう話なんですけどね。もうこれ Google でもなんかあんまり出てこないんですよね。どうも柔道の選手が言うたことらしいですけど、やっぱりこの頃からも何かの圧力に、作用された何らかの流行語がどこかの界隈で流行ってたんだなっていうことで、10年経った今でも変わらんものは変わらんのだなという感想でございました。皆さんの中での流行語何でしょうか。私は選挙へ行こうでした。
皆様からのお便りをお待ちしております。ツイッターからはハッシュタグほろよい7、シャープ HOROYOI7、 メールではradio.horoyoi7@gmail.com、 radio.horoyoi7@gmail.com、ブログ本文にあるメールフォームのリンクからもメールが届きます。読まれた分だけテンション上がります。